Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ右脳派、現在アメリカで勤務中の右脳サキと、
帰国子女左脳派、現在東大大学院生左脳のアミです。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは右脳と左脳が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは、今日は、右脳の視点からちょっと始めようかなと思います。
はい、
はい、
視点というかですね、前回までのエピソードで、
うん、
私のお母さんが聞いてくれて LINE が入っててね、
はいはい、
ポッドキャスト聞いたんだけど、
うん、
もう竹江の声がガラガラすぎてめちゃかわいそうだったみたいな言われてここでも聞いてる人たちがそう思ってたらなと思って、ちょっとこのクレームというか、うん、ちゃんと言いたいなと思って、すいません、すごい風邪をひいてて、
はいはい、
ちゃんとあの時に言えばよかったんだけど、すごい風邪をひいてて、
うん、
でまあそれでもちょっとポッドキャストってレコーディング今しとかないとって思って、まあ、したんですけど、うん、こうね30分の、ね、エピソードを2回話してると、もう最後の方どっちも声カラカラになっちゃって聞いてて、私も聞いててすごいかわいそうだなと思ったから、うん、はい、もう治りましたので。
いや、なんか感想がね、声を通してすごく聞こえてきました。
そうだよね。
そうだ、まあ、でもよくなったとのことで、すごいよかったです。
うん、もうねアメリカもすごい風も流行ってて、
うん、
で結構うちの会社でもバタバタ休んでる人がいたりするので、
うん、
ね、日本でも流行ってると思うんですけど、
はい
はい、体には気をつけてください。最近アメリカでは、ビーガン菜食主義者に転換したという話をよく聞くんですが、なんか結構流行の一部みたいな感じで、コーワーカーも結構ね、うん、こう最近ビーガンに転換したんだっていうことを聞いたりするんですが、まあ、この週末に私の友人2人が、はい、ビーガンにトライしてるっていうのを聞いて、あ、なんかまたこいつらも流行にね、うん、乗ってるのかって思ったんだけど、まあ、なんでって聞いてみたら、うん、ネットフリックスのドキュメンタリーゲームチェンジャーっていうのを見たからって言ってたのね。なので、はい、まあ、今日はそのゲームチェンジャーとビーガンベジタリアンの話をしていきたいと思います。はい、
はい、
まずなんですが、ビーガンとベジタリアンの違いについて、まあ知ってる人もいるかもしれないんですけれども、うんうんうん、そのまずビーガン、あ、違う、待って、ベジタリアンからいこう。ベジタリアンは肉や魚を食べないだけ。はい、なの
に、うん、まあ、ちなみになんか出汁とかもダメだよね。
あ、出汁もダメ。
その、
そうそうそう。
うん、魚とかお肉の、なんていうの、骨とかで取ったような出汁も NG。
うん、そうそうそうそう、そうだね、目に見える肉、うん、魚だけじゃなくてそういうのもダメなのに対して、うん、ビーガンは、まあ、ノーアニマルプロダクトで、動物からできたものは一切口に入れない、身にまとわない、うん、はい、でアニマルプロダクトっていうのは、うん、卵とか牛乳、チーズ、ハニーなどの乳製品とか、そういうハニーとかは、まあ、そのミツバチから作られてるからダメ で、あと、
え、ハニーもダメ
なんだ。ハニーもダメって書いてある。そうそう、
うん
う
ん、
でレザーとかファーなど動物からできたこの身にまとうようなものもダメですと。
あとなんか動物、そのなんていうの、肌に塗る、
あ、
化粧水とか美容液とかで、 その動物で試験、その安全性が確かめてるようなものも、うんうんうん、なんかNG っていう人も中にはいるね。多分それはどうなんだろう、クライテリアとして入ってるのか分かんないけど、うんうん、まあこれは結構人によってね NG っていう、
もうそこまで行くとさ、
いるみたい、
なんていうの、結構何を信じてるかによると思うんだけど、まあでも、うん、それはその人のそのレベルによると思うんですが、ね、はい、まあまあそれがベジタリアンとビーガンの違いなんですけれども、まあ正直ね、ドキュメンタリーを見て、うん、ベジタリアンまたはビーガンに転換したという人は結構以前にもいて、 で、その人たちがこの変わった理由っていうドキュメンタリー、まあみんなドキュメンタリーを見て変わったっていう人が多かったの。でも、そのドキュメンタリーはどっちかっていうと、その動物保護系の内容で、その動物をどう殺して、なんていうの？そこから食料の肉が作られてるかとか、そういうプロセスを説明するようなドキュメンタリーで、それを見て以降食べれなくなったとか、そういう人はいたのね。で、私のこの個人的な意見では、まあ、それは、まあ、昔から人類食べてきたも、肉を食べてきたし、そういう地球の循環に沿ってると思ってるので、っていうと私多分非難する人もいると思うんだけど、そう、まあなんか、まあ私は私、ね、今更人類が肉を食べなくなってもあんまり効果的じゃないのかなっていうのは私の意見だったのね。はい。アミはそういうドキュメンタリー見たことある？
ちなみに私もこの経験者
あ、
です。
そうなの？
そうっていうのは、高校3年生ぐらいの時に、私、動物保護というか、結構、食べるように殺されてる、まあ、動物だよね。豚とか、牛とか、鳥の、殺され方を映したドキュメンタリーを見てしまったのね。で、私も地球の循環とかっていうのはすごい思うんだけども、やっぱり食肉としての、扱いっていうのを、がかなりひどい映像だったんだけど、本当になんか蹴ったりとかもしてたし、育ててる人がね、ひどいところでは蹴ったりしてたし、なんかこう、まあ、ちょっとこう、見てて辛くなるような映像がこういっぱい入ったドキュメンタリーで、で、それを見たときに、なんかこういうふうに殺されてるんだったら、私は賛成できないから、もう食べたくないっていうふうになっ
な
て、
るほ
それ
ど。
は半年ぐらい、そう、ベジタリアンにはなっ
え、
て
その
いま
さ、
し
ド
た。
キュメンタリーってちなみに私も多分見たことあるんだけど、フードインク？
あ、本当？ああ、じゃないやつ。
じゃないやつか。
これ、私が見たのは、なんていうの、動物実験とか反対のグループが作ってるから、かなりバイアスはかかってるものなんだけど、そう、でもなんか、普通に辛くなっ
そうだよ
て、なんか、
ね。
その日から、もう、鶏肉を前にして、なんかこう、ちょっと気持ち悪くなっちゃって、っていうのが、まあ、半年ぐらい、半年？
わあ。
6ヶ月ぐらい続いて、その時は、もう自分で、まあ、家族とまだ住んでたから、自分で、自分用のは作ったりと
マジ？
か、あとうち別に家でがっつりステーキみたいな感じじゃないから、まあ結構野菜メインのご飯とか普通に家族で食べてるからっていうの
なる
で、
ほど。
半年間だけ、ベジタリアン。
私もね、フードインクっていうドキュメンタリーは、こっちでコミカル行ってる時に、同じセメスターの中の3クラス授業で全部同じ映画を見せられたの。
そうね、あれは
流行ったよね、一時期。
多分5年前ぐらいにすごく流行
そう。
ったからね。
で、ほんと多分5年くらい前。ヌーチュリションの栄養学の授業と、社会学の授業と、あとなんだっけな、もう一個。もう一個の授業で見せられて、まあ、私もそういうふうに、すごいうわーってなったんだけど、ちょっと私はミミみたいにセンシティブじゃなかったのか、それは それを見て肉を食べないっていう選択肢にはなりませんでした
ああ、まあ、そういう人も 中にはいる
そう、
ね。
そうです。まあでも、このゲームチェンジャーっていう、チェンジャーズっていうドキュメンタリーの話に戻ると、まあ、これは、ヴィーガンとかベジタリアンを題材にしてるにもかかわらず、動物保護っていう切り口ではなくって、スポーツとか健康っていう話をしているので、でも私、さあやっぱ運動もしてるし、そのドキュメンタリーの内容がパフォーマンス力だったり、リカバリーについて様々なリサーチがされてるっていうのを、しかも分かりやすくこのビジュアライズされてるっていうのを聞いて、で、私もやっぱりね、ここまでみんな言うんだったらって思って気になって昨日、ジエさんと見てみました。ちょっと結論から言いたいんですけれども、 うん、見てみた結果、
はい、
試してみようという気になりました。
まさかの。
まさか。でも、
はいはい、え、
そう。
それは、ベジタリアン、
うん、
ベジタリアン。
いや、なんか、試してみようっていうぐらいだから、ちょっと気軽なんだけど、まあ、パートタイムっていう感じで、例えば、
はいはい、
あの、スーパーに行った時に、そういう、
うん、
あの、ビーガンのものしか買わないとか。でも、もともと私もすごい、まあ、ビーフとかポークはあんまり家で食べないから、チキンだったら食べるとしたら、
はい。
その、何消化しやすいさ、肉というか、白い肉というか。で、
うんうんうん、
あの、まあ、それは、まあ、買わなくても、まあ、問題ないだろうと。で、私もともと牛乳も飲まないし、ソイミルクばっかりだから、まあ、それも OK で、
うん、
正直、卵とかハニーはね、ちょっと譲れないんだけど、まあ、なんかでも、この、うん、こうがっつり、この、買えるってよりは、まあ、肉をまず買わなくしてみるとか。で、はいはいはいはい、オフィスでのランチがあったら、ビーガンオプションをオーダーしてみるとか。なんかそうやって、ちょっとずつ変えてみて、で、この私たちの体がどうやってリアクトするかを見ていきたいなっていうのが、この私たちの結論でした。
うん、え、それは J さんも一緒に
トライする？そうそう、J さんも一緒にトライする。
もう。
うん、なんか、どうする、どう思ったっていう話をしてて、見終わった後に、
うんうん、
まあ、何結構この、まあ、確かにこういうドキュメンタリーってこの一つの片方の意見しか言ってないから、
うん、
もちろんいろんなこの何ネガティブなことはアフェクトはあると思うんだけど、まあ、だけど、うん、まあ、これで言ってるこのアスリートの実とかでやった実験の内容とかも面白かったから、うん、まあそう試してみようって、まあ私もあの今フルマラソンのトレーニングをしてるし、まあね、アマチュアだけどアスリートとして、うんうんうん、やっぱかなり気になったり参考になる内容だったから、はい、それも含めて、はい、今日は紹介してきたらなと思います。はい、
はい、
まずアミはこのドキュメンタリーゲームチェンジャーズって聞いたことある？
私ね、うん、本当に死ぬほどあのネットフリックス見てるのね、はい、もうドラマからドキュメンタリーから見てるんだけど、一、うん、回も聞いたことない。
あ、そうなんだ。
うん、初耳っていうか、日本の、私日本のさ、ネットフリックスと契約してんだけど、あるのかな？
あ、わかんない。
ちょっと後で見て
る、うん。なんか、このね、見た目がアスリートのこの走ってる人のね、絵なの。うん、そう、 だから
そういうなんか私アスリートなんだ、運動系のドキュメンタリー見てないから、こう
確かにな
んていうの出てこないのかな。
おすすめ。あ、そうかもそうかも。うんうん。
ああ、ちょっと探してみて。
そうなんだ、うん、あ、見たことないということなんですが、マミはベジタリアンまたはビーガンへの興味ってある、うんうんうん、まあ、さっきね高校生の時にって言ってたけど、
う、ね、うん、そう、まだなんかそもそもベジタリアンになってて、でその後になんかペスカタリアンっていうのになったのね、
は
いはい、
うん、
ペスカタリアンっていうのは確かその魚は食べるけど、あの赤身の肉は食べないみたいな、うんうん、でそれはある程度続いたんだけど、まあやっぱりこう日本だったりアメリカとかでも、その私寮に住んでたりしたから、そのなんていうの、ベジタリアンの食って言ったら本当にサラダしか ないみたいな感じで、なんかいろいろ大変だったから、うん、まあ戻した、その普通の、はい、あの食事に戻したっていうのはあるんだけど、まあまたそのベジタリアンとか、まあビーガンっていうのはちょっと行き過ぎかもしれないけど、結構あの環境問題とかさ、この前も話したけどにも関係してくる、はい、その牛を育ててるところがみたいな、なんかこう結構そのお肉、食肉の生産と、まあ、環境問題ってすごく密接になんかつながってるものがあって、うん、まあ、なんかそういう観点からもちょっとこうやっぱり肉の摂取は控えようかなとかっていうのはあるし、そもそもなんか一人暮らしだから肉あんまり買わないんだよ。
あ、そう、まあね、 買ったらすぐ、使わなきゃいけないしね。
そうで、なんかやっぱ売られてる肉の量ってさ、なんか最低でも2人分とかさ、
そう、ね、
結構家族用の量だから、で冷凍しとくっていうのもできるんだけど、なんかそれもめんどくさくて、うん、なんだかんだ結構もちろんベジタリアンではないけれども、なんか私もあの野菜主メインだし、
なるほど、
まあ、なんかいずれベジタリアンにまたなるのはなしではないかなっていうのはすごい思ってる。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか
でもビーガンはさすがに無理だなって思う、
うん、そうだね。
っていうのも別になんか正直私その今動物実験とかやってるじゃん、うん、だからなんかそういうのでさ、なんかレザーはなんか動物の製品は使いませんみたいに言うのもなんかこう、
そうそう、
ちょっとなんか身にかなってない。
まあね、
不思議だし、うん、
なるほど。まあさ、
そう、ね、
私は結構全然興味なくって、ベジタリアンもビーガンも、
うん、
まあ、まず日本食大好きだし、うん、あの日本食ってもう絶対無理じゃん、うん、その出汁からさ、そのカツオとかも
そうだよ、
だし、
そう
だ、ね、焼肉とか焼き鳥も美味しいし、お寿司も食べたいしとか、
う
ん、あとやっぱり
ね、
その外食行った時の難しさ、旅行とか、
それはわかる。
だからなんかそういうの考えると、そこまでしてなりたくないっていうのが私の、まあ、意見だ、うん、意見というかずっと思ってたことだった。そうだから、そのさっき言ったこのパートタイムでの、うんうんうん、まあ、ビーガンっていうのは、まあ、外食行った時はまあすごいステーキ丼とかは食べないようにして、うん、なるべくベジタリアン系なオプションにするけど、この店員さんにここをこうやってこうやってって、この細かく言って作ってもらうようなオーダーはそこまではしたくないっていうのが、この私の意見というか、はい、意見です。まあ、あのアミは海外に住んでることも長かったんですが、周りにベジタリアンとかビーガンの友達って多かった？
私ビーガンはね本当に聞いたことないんだけど。
そうなんだ。
ベジタリアンはやっぱり結構いた、その周りの友達で私ビーガンですみたいな人は、うん、いたかもしれないけど、なんか記憶にないし、そんな言ってた、うん、本当記憶にないんだけど、でもベジタリアンは結構いた。
そうなんだ。まあ、確かにベジタリアンは昔からちらほら聞いてたけど、ビーガンは、うん、やっぱね、会社に入ってからかな、聞くようになったの。
あ、結構周りいる。
結構いる。会社には3人ぐらいはビーガンかな。
その人たちはそのパートタイムとかじゃなくて、もうフルで。
そう、フルで。うん。
へー。
そう、会社にもいるし、ダンスの友達でも2人ビーガンだし、結構いるね。やっぱりなんか、この、彼たちは全然いいって言うんだけど、やっぱ周りが気にするし、一緒にご飯とか食べに行くときも、うん、なるべくビーガンのオプションがたくさんあるようなレストランをセレクトしたりとか、そういうのはあるよね。
うん
うん、あとは、うん、なんか、ビーガンを否定するわけじゃないんだけど、この、行くレストランがさ、そのいくつかしかビーガン専門店ってやっぱボストンにたくさんあるんだけど、やっぱそこまで多いわけじゃないから、うん、なんかやっぱりどのレストラン行けるわけでもないのはちょっと、うんうんうん、なんだろう、 大変そう、
あ
っていう感じかな。今はさ、東京にいて、うんうん、ベジタリアンとかビーガンの友達はいる？
いないね。
いないんだ。
多分、うん、東京、日本人の知り合いではいない。
うん、
なんか、あの、海外とかヨーロッパの人で、ベジタリアンっていうのは、ペスカタリアンか、その人は。やっぱり日本で、この完全肉も魚もなしっていうのは、結構厳しいものがあるから、ね、その人は、お魚は食べるけど、赤身は食べないとか、
はいはいはい。
っていう感じ。の人は何人か知って
る。なるほど。なんか私の友達もいて、うん、その子はフランスに留学をしてて、でそこでビーガンに変わって、かなりもともと細かった小柄な子だったんだけど、 さらに痩せて帰ってきた。
へ、うんうん、
そう。でもなんか、うん、
うん。
その、やっぱさ、その、もともとヴィーガンだったとかっていう人もいて、なんで、
うん、
その、もう普通のに戻ったのって聞いたら、やっぱりその栄養が偏るというか、どうしてもプロテインの摂取、さ、やっぱ豆とかからしか、から摂取できないじゃん。
うん。
で、そういうのもちゃんと、この、どれくらい摂取してるかっていうのもさ、カリキュレートしないと、うん、やっぱどんどん栄養が偏ってきちゃって、風邪ひきやす、引きやすくなったりとか、体調崩しやすくなっちゃったりするんだって。で、
いや、それはね、私もビーガンの人では聞く。本当になんか、甘い気持ちで、そのフルタイムビーガンにはなれない、
うん。そうだよね。
私、本当にやっぱ栄養学っていうか、栄養の観点から、うん、その鶏、やっぱさ野菜だけではさ、取れない栄養とか、その本当に意識していっぱい食べないと、その取れない栄養とかもいっぱいあるから、うん、だからみんななんかすごい、本当にやってるさ、有名人とか、アメリカの、
うん、
なんか、やっぱテレビに出てる人とかでやってるっていうのは聞くけど、でもそういう人ってさ、本当に、多分ニュートリッシュ
の人
っていうんだっけな、
ね、栄養、
栄養
学、栄養士。
違う。栄養士とかがついて本当になんか
そうそうそ
うもうメニュー決めてもらって
作ったぶ
んしかもそれを作る、うん、シェフがいるし、ね、
そうなの、
うんうんうん、
やっぱりそれでなんか最終的に栄養が偏っちゃってサプリメントをた飲んでたって言っててだからこれじゃ意味ないって言ってちょっとちゃんと普通の食事に戻したって言ってた。
へ、うん、大変だね。
そうなの。だから、なんか、それを聞いてたから、私はやっぱり、ビーガンって、なんだろう。ね、別にそれがいいってわけではないんだなっていうか、ちゃんとこの勉強してからなるべきなんだなっていうのはすごい思った。
そうね、うん、フルタイムはさすがに、本当に知識つけてからじゃないとね。
そうですね。まあ、ボストンはこうやってビーガンとかの人口も多いから、さっきも言ったように、うんレストランでも、まあ、ビーガンオプションっていうのはたまにあったりとか、まあ、ほぼあるかな。レストラン行ったら、
うん、
一つ二つはビーガンオプションとか、まあ、職場でも、ビーガンの人用のランチとかが用意されるんだけど、アミが住んでたサウスキャロライナは、どうでしたか？
やっぱりね、アメリカの南、その南部って、肉がやっぱりメインというかさ、なんかバーベキューとかも多分そっちの方から来たりで、肉食べる人がね、多いんだよね。で、正直私の生活のほとんどはさ、大学校内で過ごしてたから、うん、そのサウスカロライナがどうだったっていうことはね、ちょっと言えないんだけども、はい、私が住んでたところは結構、なんだろう、サスカロライナの中でもリベラルな街で、レストランとかには、まあ、絶対ベジタリアンメニューはあった。
あ、そうなんだ。
正直ビーガンのところまではチェックしてないけど、ベジタリアンメニューはまあなんかいくつかあったりとかしたし、うんうん、大学校内の学食、いわゆる学食ではサラダバーとかもすごく充実してたから、
はい、
そのビーガンの人は全然なんていうの暮らしていけるとは思う。
なるほど。し、
まあ、ベジタリアンはベジタリアンでそれ食べてたりした感じ、
うんうんうん、そうなんだ。そうね。まあなんかさ、このビーガンとかベジタリアンで聞くと、まあ、サラダ中心のイメージがあるんだけど、
うんうんうん、
結構そのボストンで見るレストランは普通にラーメンとかでもビーガンオプションとかあったりとか、なんか本当に私たちが毎日食べるようなものでもちゃんとビーガン用に作られてるものがたくさんあるから、まあ、そういう意味ではなんか、まあ、暮らしやすいのかなとは思うね。
うん、なんか前聞いたのがさ、ハンバーガー、
うん、
もうハンバーガーイコール肉じゃん、
はい、
でもあのバン、パティって言
ったっけ？パティが、
うん、そのパティが植物ベースで作られて
る
んだけど、
そうそうそう、うん、
でも味はもうなんか超普通のハンバーガーの肉の味なんだ
って。私も結構ね、ビーガンバーガー食べるの、 ベジバーガーか。なんか、美味しくって、そう、食べるんだけど、レストランによって、その、あれってさ、大豆から作られてるから、大豆じゃないや、豆から作られてるから、すごいパサパサする場所もあれば、すごいジューシーで美味しいところもあって、だから結構そのレストランによるんだけど、やっぱね、普通のバーガーと違って、この食べた後の感じが軽いから、体が軽く感じるから、そう、おすすめ。
食べてみ
食
たい。
べてみて、
ちょっと、
アメリカだ
あ
と
るか
結
な？なんか
構あ
ちょっ
るけど。
と、日本のちょっとハンバーガー屋さんでも探してみ
うん。
るわ。
あると思うけどね、最近だったら。
そうね、
はい。はい。では、ドキュメンタリーの話に戻るんですが、さっきのゲームチェンジャーズ。エピソードの中で、アメリカの、アメリカにいるかなりのコアスポーツアスリートたちがビーガンだっていう話をしてて、いろんな人にインタビューしてたんだけど、例えば、すごいね、アメリカで一番のヘビーウェイトリフティングの、すんごいがっちりしてる人がビーガンだったりとか、そう、ハリウッドスターのターミネーターのさ、シュワちゃんってこの本名思い出せないんだけど、
言われてないか。
あ、それ、そう、シュワちゃん、日本でシュワちゃんって言われてるじゃん。
アーノルド・シュワルツネッガ
あ、あ
ー。
りがとう。が、そのビーガン。昔は、すごいでかくて、まあもちろん、すごい肉とかも食べてて、たんだけど、まあビーガンになったって、そういうその話をしてたりとか。まあ彼が言ってたのは、まあ、昔はさ、アメリカの広告とか、まあマーケティングで、肉を食べないと男じゃないとか、そういうこのフレーズがすごいあったの。だから、あと、その、スポーツ選手が、広告の中で、フライドチキンを食べてるやつとか、KFC のフライドチキン食べてるとか、バーガーかぶりついてるとか、そう。そういうのあったけど、みたいな。あれはただのマーケティングだから信じるんじゃない？みたいなのを、このシュワちゃんが言ってたり、そう。あとは、なんかサイクリングのアメリカ代表の人が、ビーガンになったらさらにこの、エナジェリックというかパワフルになって、その人は37、8とかなんだけど、女性でね。で、オリンピックで代表になって、しかも入賞したっていうことを言ってて、かなりのこの、いろんなアスリートの人が、ビーガンでも問題なく、こうやってこの、まあ、プロテインを摂取して筋肉を作って、パフォーマンスも効果的だみたいな話をしてて、で、その中でもすごい一番印象的だったのがあって、アメリカのアメフトの選手に3人、そのフロリダの選手なんだけど、そのブリトーを2日間食べてもらって、っていうのは、その1日目は3人とも違うそのプロテインを与えるんだけど、A さんがビーフ、B さんがチキン、C さんはビーンズでブリトーを食べてもらい、で、二日目は全員にビーンズを食べてもらうのね。で、その一日目と二日目の採血をして、その、結果を見たら、肉を食べた二人の血液と、やっぱビーンズだけを食べてた人がすごい違って、で、すごいこれね、すごいこの理系的な感じだったから、私うまく説明できるかわかんないんだけど、その、血液を採血してさ、機械に入れてわーってこの回して、その血液の赤い部分だけ下に、セルの部分だけ下に行って上にさ、この透明というか、J さん曰く、プラズミア、プラズマ。何？プラズマ？血
血清？
清？血清が、そう、上に。
血清じゃない。待って。ごめん、ちょっと日本語が出てこ
OK。
ない。
でも、プ
で
ラズマ
も、
で合ってる？
プラズマで合ってる。
OK。OK って言っても、視聴者の人に何も分かってないけどね。まあいいや、そのね、まあ、とりあえずこの血液がその2層に分かれるの。赤い部分と上に透明な部分。で、肉を食べてた2人は、上の透明な部分がすごい濁ってるんだけど、 ビーンズを食べた人がすごいクリアだったので、
うん、
2日目全員ビーンズ食べてからの採血はみんながその上の部分がすごいクリアで、でやっぱそれってさ、その血液の何、血液のこの血管のさ、なんだっけな、うん、なんていうのこの
血管壁、
血管壁、そう、
うん、
だからなんかやっぱそれがクリアだとやっぱ血液も循環が早いし、それによってこの、まあ、リカバリーもそうだしパフォーマンスとかも影響があるみたいなことを言ってたんだけど、多分アミが見てくれて説明した方が100倍いいです。あの
あでもね、言ってることは
分か
った。その血液取って、うん、その機械に入れるっていうのはその血液内の細胞、セルって細胞だけど、細胞と細胞じゃないものをまずこう遠心、
は
いはい、
そう
回すこと、ものすごい速いスピードで回すことによってこう分けることができる、
ね、うんうん、
細胞はまあみんなその赤血球なり白血球なりってあるから、それは置いといて、はい、その細胞が溶けてる液がまあ日本語で結晶っていうんだけど、結晶の部分がその結構濁ってるか、まあクリアというか透明になってるかっていう違いだね。
そうそうそう、
やっぱりその肉を食べるとその脂肪分とかいろいろあって、うん、
なるほど、
その結晶の部分もない濁ってやっぱり黄色くなったりとか濁ったりとかするけど、多分こうあの植物由来の油とか、まあ、植物を食べることによってそれがこう、うん、なんだろう、綺麗に、まあ、簡単に言ったら綺麗になるんだよ、
ね、うんうん、そうなんだ、うん、ありがとう、そんな感じで。でも、ね、見てくれたらすごい、この今私たちが説明したことがちゃんと、
そうね、ぜひ私も含めて見なきゃ
いけ
ない、ね、
そうそう、そうで、なんかやっぱりそのアメフトたちのアメフトのチームの大半の人が、うん、そのチームがビーガンに変えたり、やっぱり、うん、まあ、それビーガンが本当にきっかけかっていうのがは 100% ではないけど、そのスクワを入れたりとか、
うん、
パフォーマンスが向上したっていうのを言ってて、うん、そう、うん、まあそれもすごいなんていうの、印象的なドキュメンタリーの一つ で、うん、でしたと、うん、はい、
うん、
まあアミはその医療関係の研究をしているけど、うん、こういうのを聞いてどう思います、
うん、いやなんか私もそのパフォーマンス、なんていうの、スポーツの観点からこういうことについてあんまり見たことがなかったんだけど、うん、やっぱりそのまあ肉とか動物由来のものを食べると、まあ、寿命が縮まったりとか、あとはまあ血液がドロドロになるみたいないう研究の論文とかを読んでたりするし、うんうん、まあ、日本の普通にバラエティじゃないけどさ、そういう健康系のバラエティとかで、
はいはいはい、
バラエティとかなんていうの、あ、試して合点とかあるじゃん、うん、その健康についてフォーカスした番組とかでもやっぱり肉より野菜とかの方が体にいいとか寿命が伸びるみたいなことは話してるから、多分本当に医療の観点から見ても別に肉が悪いとは言わないけれども、うん、やっぱりその野菜ベース、野菜にを食べることによっていろいろこうプラスになることはあると思う。
そうだね、確かにそのドキュメンタリーの中でも、うん、その、まあ、主人公みたいな人がいて、そのお父さんが心臓発作で一回、うん、倒れて手術して、でやっぱりお父さんにも長生きしてほしいからってことで、うん、お父さんにもなんでビーガンがいいかみたいなのを伝えて、なんか、
うん、
まあそういう話とかもあったりしたから、そうやってスポーツだけじゃなくって、うんうんうん、そうだね、その生活習慣病にも効果的なみたいなことは、
うん、多分そっちの方がね、普通の人にとってはこうなんていうの、親近感あるというか、やっぱりなんかさ、マック毎日食べてたら血液ドロドロになるとか、うん、コーラばっかり飲んでたらハートキルとかさ、なんかそういういろいろ言われてるし、
まあね、
うん、やっぱ運動も もちろん重要だけれども、やっぱり私たちの体作ってるのって食事だからさ、まあ、そういった意味で
確かに
結構自分のその食事とかさ、食べ方についてこう考え直せる機会なのかもしれないね、このドキュメンタリーをまた見たら。
そうですね、 なんかでも私のこの意見的に、このアメリカだからこうやってスポーツでの切り口でもすごい盛り上がってるのかなって、やっぱさ、なんかスポーツオリエンって言ったら国民性というか、まあみんな結構運動するし、その各々が。で、最近やっぱリカバリーとかも流行ってるから、スポーツ業界でもそうだし。だからまあ、そうだ。だから私はね、今回これを見たいと思ったので、そう、まあ確かに日本でこういうドキュメンタリーやるとしたら、どっちかっていうと生活習慣病とかの方が盛り上がるかもしれない。そうね。はい。
え、でもそれを頭に置いて、なんか、まあ、ぜひこのドキュメンタリー見てみたいと
思う。うん、見てください。本当に。では、今日は、まあ、ヴィーガンとかベジタリアンの話をこのドキュメンタリーについて、に沿って話しましたが、私はね、完全にヴィーガンになるんではなくって、まあ、さっき言った通り、このスーパーに行った時に、まあ、ノーミートポリシーで行こうみたいなのを、まあ、ジェイさんと話し合ったりとかして、まあ、結構こうやってこれがどう効果的なのかがすごい楽しみなので、まあ、またポッドキャストを通して何か伝えていけたらなと思います。
はい、私も実際その、まあ、半年だけどベジタリアンになった時にやっぱりなんかね、朝起きるのが楽になったりとか、体ずっと軽いなっていうのは感じてて、で正直さ、その今日さっき言ってたあのアメフト選手の血液の話とかでも、結構すぐ結果が出る、
そうだ、
違いが出てくる、
そうなの
っていうのもなんかびっくりだし、まあ、自分でもね、またいずれベジタリアンか、まあ、完全なるベジタリアン、ビーガンではないけど、まあ、そういう生活も取り木もね、作れたらいいなっていう風に思います。
はい、ではこのビーガン、ベジタリアンに対して質問がある人は私たちに連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方はぜひポッドキャストやアップル、あ、スポティファイやアップルキャスト、アップルのポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
はい、お願いします。 See you next week.
Bye.
Bye.